おはようございます。先週は、精神障害者フェローシップのスタッフ会議で金沢に行ってきました。久しぶりに金沢の教会に、金沢の教会に行って、その後ちょっと他のところに行って一泊していろいろと話したんですけども、北陸の方の、まあ、地震の被害ですけど、北陸の教会は他には別に何もなかったということで、金沢の教会もですね、教会員じゃなくて来ている人のその人の家か親戚の家か、なんかちょっと危ない家があるということでしたけれども、人的被害というのは別になかったようです。で、まあ、そのこともですね、これから私たちも、まあ、この前ちょっと話しましたけど、街道の壁がどうなるか、まだまだ本当笹川さんに頼んではいるんですけど、順次回ってますということで、かなり射水市でもですね、だいぶ被害が出たみたいですので、あまりなかなかまだ回ってきませんけども、まあ、これ以上被害のないように祈っていきたいと思います。さて今日は、イザヤ書24章からです。まあ、世界の裁きというか、そういう神様のですね、裁きというものを見てみたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝をいたします。どうかこのひとときを神様が導いてくださり、私たちに必要な御言葉を与えてくださり、神様の御心をよく知ることができますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。まあ、世界の裁きというテーマですけれども、まあ、この前も大きな地震がありまして、私たちはなんか本当週末が近いのかなということをこう考えてはしまいますけれども、まあ、今日のところでまたちょっと後の方で地震のことも出てくるんですけども、やはり私たちは神様の裁きというものをどう見るかということなんだと思います。よくね、神は愛であるというふうに書いてあるならば、なぜ愛の神が人を裁くのかとかですね、やっぱりそう思ったりもしてしまいます。でもそれはやっぱり私たち人間の側からの見ている見方ですね。この愛のある神様ならばそんなことするはずはないとかね、そう思ってしまいます。でも聖書をこう本当にこう読んでいきますと、裁かれてやっぱり当然なんだということがやっぱり分かってくると思います。私たちも滅ぼされて当然のものだったってことですね。それが神様の憐れみによって私たちは今の状態にあるということをやはり覚えるべきなんだろうなと思います。この24章の一節で、見よ、主は地を荒れ果てさせ、その表を覆して住民を散らされるっていうふうに書かれています。で、この24章なんですけどね、この24章から27節までこういろいろ裁きのことを書いてあるんですけども、このところはですね、ある本読んできましたら、イザヤの黙示録って言われてるんですね。だからそれほどまでにこの終末について書いてあるってことですね。で、なぜ神様は私たちを裁かれるのか。で、5節見ますと、地はその住民のもとで汚されている。彼らが律法を犯して定めを変え、永遠の契約を破ったからである。ということが出てきます。で、神様はですね、私たち人を作られた時には、神の形に作られております。神の似姿に作られております。ですから私たちは、神様に似せて作られたものとして、神様と同じような性質があったわけですね。ところが、罪というものは、その神の形というものを傷つけてしまいました。で、神様はですね、 最初イスラエルの民と契約を交わしていくわけですね。で、出エジプト記には今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るならあなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となるという言葉があります。私の声に聞き従い私の契約を守るならってあるんですね。で、神様がイスラエルの民を選ばれた理由はこの民を通して世界中の人々に誠の神様を知らせるためでした。そういう意味で選ばれていくわけですね。素晴らしかったから選んだわけではないわけです。イスラエルの民が本当に神様に聞き従うから選んだわけではないわけです。そこには神の憐れみがありました。そしてこの民を選んでこのイスラエルの民を通して神様という方を世界中の人々に知らせようとしたんですね。神の民として神様は律法というものを与えられました。で、この律法に聞き従いなさいとあったわけですけども、イスラエルの民はそれを聞かなかったんですね。私たち律法律法と言いますと何かこう難しいことをこうしろああしろっていうふうに言われているのを感じしますけれども、でもですね、律法を読んできますと非常にですね、律法の中にやはりこう神を愛しなさいとか隣人を愛しなさいっていう言葉が出てくるわけですね。で、例えばですね、律法の中にも落ち穂拾いのことがあったりとかですね、オリーブの木がバーッとありますね。で、それは全部落としてはならない、残しておきなさいと。貧しい人とかですね、違法人、外国人の寄留者の人のためにちゃんと残しておきなさいとあるわけですね。つまりその神を信じる者の生き方っていうのはどういうものかってことが律法に示されているわけです。それはただ単にこれを守れあれを守れこれしろあれしろっていうだけじゃなくて、本当にこの隣人との関係においてもこの人をどのように愛していくかっていうことが書かれているわけですね。ですからそういうことを私たち読んでいくと、あ、律法っていうのもその通りに生きるならば本当に神様のその思いの中に生きることができるんだなと思うわけですね。ところがイスラエルの民はそれを破ってしまっていくですね。守れないわけですね。で、これはイスラエルの民の問題だけではなくてやっぱり私たちにも言えます。で、最初の人アダムと神様はこの善悪の知識の木からは食べてはならないっていう命令をします。その木から食べるときあなたは必ず死ぬというですね、命令をされるんですね。で、この木の実を食べてはいけない、そのエデンの園で最初の人アダムにこの木の実を食べてはいけないよって言われたわけですね。すごく簡単な命令のように感じます。この木の実さえ食べなければいいんだなっていうんです。でも、なんで神様たったそれだけのことをされるのかと思ってしまいますけれども、でもその木の実っていうのは非常に誘惑されるようなやはり素晴らしい木に見えたんだと思います。で、神様はなぜそんなことされたかというと、やはりあなたは私の命令に従いますかってことが言われているわけですね。私の命令に従い私の声に聞き従うなら食べるなと言ったならあなたは食べないはずですね。神を愛するから、神の命令だから、神様が言われたんだからその命令に従いたい、それは神様を愛するということです。ところがそれさえも守れなかった。で、結果どうなったかというとですね、第一コリントの15章22節を開けていただきますとですね、第一コリントの15章の22節にはですね、こういう言葉がありますね。第一コリント15章22節、ここにですね、第一コリント15章22に350ページですね、新約の350ページ、15章22節にアダムにあって全ての人が死んでいるようにって言葉があります。だからアダムが犯した罪は私たちにもかかっているということです。アダムで終わっているわけではない。 アダムが犯した罪は、つまりアダムっていうのは私たち全ての全人類の代表としてあの場にいたっていうことです。でアダムが犯した罪っていうのはみんなにかかってくるんですね。あのよく初穂を捧げなさいという言葉があります。神様の前に初穂、日本でもなんかこう初めてのものっていうのはあの私も小さい時家に神棚も仏壇もありましたから、あのご飯炊いた時に一番最初のご飯っていうのは神棚に捧げますね。あの聖書でも初穂、初めてのものは神に捧げなさいとあります。なんで初穂なのかって言ったら、初めてのものを捧げるというのはその全体を表すわけですね。全部を表すわけです。同じように最初の人アダムっていうのは全ての人を表していくわけですね。アダムを犯した罪は全ての人にかかっていく。ところがこの言葉の後半見ますと、22節の後半にはキリストにあって全ての人が生かされるのですってあります。アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストにあって全ての人が生かされるのですとあるわけです。だからここでアダムにあって全ての人が死ぬということは、罪において罪の中に死んでいく。でもイエス様の十字架というものは、復活というものは、私たちをイエス様によって生かされるものにしてください、生きるものにしてくださるわけですね。ここに非常に対照的な言葉があります。アダムは人を死に追いやります。でもイエス様は私たちを命へと導いてくださいます。ここに対照的なものがあるわけですね。でそのようにして私たちも罪を犯しているけれども、イエス様を信じることによって生かされる、救われていくわけですね。だそのような道を開かれたとしても、それでも人はイエス様に背を向けていってしまう、神様に背を向けてしまうわけですね。ゆえに神様は私たちを裁かれるわけです。ペテロの第二の手紙を開けていただけますか。ペテロ第二の手紙三章の九節、ペテロ第二の手紙三章の九節、476ページです。476ページ、ペテロ第2の手紙3章9節、476ページですね。主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ここを読みますと、ある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、これは裁きですよね、死の日ですよね、死の日が来ないじゃないか。でもそれはなぜ遅らせているのかっていうと、忍耐しておられる、誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるからと言ってます。ここだけを言いますと、神様はすべての人が救われることを待ち望んでいる、そして裁きの日を遅らせているのではないかということがあるわけですけど、ところがですね、10節見ますとね、10節に、しかし死の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立てて消え去り、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。旧説で神様はその忍耐して待っておられ、誰も滅びることがなくて、全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです、しかしってことがあるわけですね。しかし主の日は盗人のようにやってきます。つまり裁きは突然にやってくるということです。この前皆さん地震にあった時ってどうでした？なんて言いますか、アラームの音が聞いた時に、あ、地震が来るって思いましたけども、すぐ来ますからね。地震のあの音ってなんかちょっと嫌になりましたね。 あ、なんか来るんだと思って、で、あの大きな地震の後にもう一回同じような地震が来るっていうなんかニュースが流れたのって覚えてますか？あれ間違いでしたけども、で、また同じようにですね、能登の方でまた震度7、今住んでるここの私たちのところでも5強がまた来るっていうような、なんかニュースが流れたんですよ。また来るっていうな。それでちょっと構えてたら全然来なくて、震度3でしたっていうな、そういうのがありましたけども、来るって分かってる時に、備えるって、どう、まあ、ただその、どう備えていいかっていうのもちょっと、初めての経験なので分かりませんでしたけどね、同じように主の日は突然来る、突然にやってくるんです。だから、ああ、だいたいこういうことが起こってるから、ああそうだなそうだなじゃなくて、突然にやってくる。その日まで普通に私たちは生活をしている、普通に生活をしている時、突然にやってくるとあるわけですね。で、なぜ裁きが来るかっていうと、やはり私たちの罪のせいです。あのガラテヤ書にはですね、思い違いをしてはいけません、神は侮られるような方ではありません、人は種をまけば刈り取りもすることになりますという言葉があります。ガラテヤの6章7節にですね、種をまけば刈り取りをするんだと。私たちは罪の種をまけば自分でそれを刈り取っていかなければならないんだ。だから罪はただ許されるというよりも、その責任を持ちなさいって言われてるわけですね。クリスチャンになっても、やはり私たちの行っている言動というのは神様は裁かれます。それはその滅ぼすという裁きではなくて、でもやはり私たちは責任を取らされるわけですね。やはり私たちは行ったことに対する責任は取らなければいけない。そしてその責任として主は裁きの日を起こされるわけですね。もう一回イザヤ書の23章に戻りますけれども、今日は別にその裁かれるんだから、この前の地震みたいにみんな裁かれるんだからということが説教ではないんです。24章のイザヤ書の24章のそういう中においてですね、6節見ますと、24章の6節に、24章の6節の一番最後の言葉、わずかなものだけが残されるという言葉があります。全ての人が滅びるんではなくて、わずかなものだけが残される。ここにですね、残りのものっていうものがあるんですね。で、イザヤ書を読んでいきますと、イザヤ書の流れの中で特に大切な言葉っていうのが残りのものなんです。神様は全てを滅ぼし尽くすわけではないということです。そこに残されたものがいるということなんですよ。で、残されたもの、残りのものっていうのは、この残りのものっていうのは、どういう人たちのことかっていうと、この残りのものっていうこの言葉はですね、最初は虐殺から免れた家族の一部という意味だったんですけども、後になって、神様の裁きがありますね。この神様の裁きがあって、それに耐えて残った人、そしてその残ただ残ったってことではないんですよ。ただこの裁きがあってそこに残された、あ、よかったですねじゃなくって、その残されたものは国民の霊的な核となっていくの。そして新しい神の民を形成する元となっていくってことです。で、その人たちは神の律法に従っていき、聖なるものとなり、神を自らの子として認めるに至るもの、そういう意味で残りのものっていうのがあります。で、例えばですね、あのバビロン捕囚を受けます、ユダの国はですね、で、バビロンによって滅ぼされていきます。で、滅ぼされてバビロンに連れて行かれます。で、このエルサレムの町、このユダヤの国は完全に滅ぼされていくわけですね。で、多くの者が死んでいきます。多くの者が死んでいきます。でも全員が死んでいくわけではないわけですよ。残された者はバビロンに連れていかれるわけです。じゃあ残された者はバビロンに連れていかれてどうなったかですよね。全員が全員ではないんですけども、その中から今度バビロンがペルシャによって滅ぼされた時に、ペルシャの王様が 戻っていいよっていうことを言われたときに、バビロンに連れて行かれて、こう連れて行かれた人たちのうちの一部が帰ってきます。で、帰ってきて何をするか、神殿を再建するんですよ。つまりこの残されたものというのは、ただ生き残ったっていうことではなくて、残って戻ってきて、もう一回神殿を再建する、もう一回信仰を復興しようとする人たちということです。だから残りのものっていうのが、イザヤ書の中にですね、たくさんその言葉が出てきます。残りのものっていうのは、残ってまた神様の信仰をそこから一から作り出そうとする人たちのことということです。これが残されたものということです。だから神様はそこに裁きが起きる、でもそこに残りのものを置かれる。この残りのものによってまた神殿が再建され、ユダヤという国家がまた再建されていくわけですね。そういう残りのものを神様は置かれるということです。ただ単に生き残ったとかですね、ただ単に戦争から死を免れたっていうことじゃなくて、そこからその人たちがまた新しい中心になって国が復興していく、そういう意味で残されたものっていうことなんですね。で、この後ですね、例えばその思想っていうのは、ローマ書の9章27節にはですね、ローマの9章27節、ローマの9章27節、313ページですね。そこに、ローマの9章27、ローマ9章27節ですね。イザヤはイスラエルについてこう叫んでいます。たとえイスラエルの子らの数が海の砂のようであっても、残りの者だけが救われる。海の砂のようであっても、ものすごくたくさんいたとしても、残りの者だけが救われると、ロマ書にあるんですね。このようにですね、残りのものっていうのは、たくさんのものが海の砂のようにあっても、残りのものだけは残りのものだけって言います。これは後の人たちは滅びていくっていうことです。じゃあこの私たちのその裁き、この将来ですね、裁きの中にあっても、じゃあそこにも残された者たちがいるのかっていうと、ですね、黙示録7章。一番最後の黙示録の7章ですね、9節から、最後の黙示録、ちょうど500ページですね、500ページ、7章の、9節から、ですか、黙示録7章、7章9節から、その後私は見た、すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏目ヤシの枝を持っていた。彼らは大声で叫んだ、救いは御座についておられる私たちの神と子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物の周りに立っていたが、御座の前にひれ伏し神を礼拝していった。アーメン、賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが私たちの神に世々限りなくあるように、アーメン。すると長老の一人が私に話しかけて、この白い衣を身にまとった人たちは誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私が、私の死をあなたこそご存知ですと言うと、長老は私に言った、この人たちは大きな患難を経てきた者たちで、その衣を洗い子羊の血で白くしたのです。それゆえ彼らは神の御座の前にあって、昼も夜もその神殿で神に仕えている。御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られる。彼らはもはや 飢えることも乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを襲うことはない。御座の中央におられる子羊が彼らを牧し、命の水の泉に導かれる。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。黙示録のですね、その週末のところの話なんですけれども、その中にですね、この人たちは誰ですかっていうことを質問したときに、14節にこの長老が言ったんですね。この人たちは大きな患難を経てきた者たちでという言葉が出てきます。つまりその週末の大きな患難をから救われた人たち、つまりそこにも残された者たちがいるということです。で、このようにですね、特にイスラエルの人たちに対して残されたものという言い方をしていきます。じゃあ私たちは何か残されたものなのか。私たちは選ばれたものですよね。神様に選ばれたものです。ですからね、つまりここで言っていることは、大きな患難があったり大きな裁きがあったとしても、残されるものがいるんです。神様はやがて大きな裁きをされるかもしれません。しかしその中に残されるものがいる。そして、イスラエルの歴史を見ていっても、そのバビロンに滅ぼされても残されたものがいる。残されたものは新しい国を再建していくんですね。ですから、その後新約になってもローマ帝国に滅ぼされますね。でもローマ帝国に滅ぼされても、残された者たちがまた今現代イスラエルという国家を再建していくわけですね。だから神様は全ての人を全部滅ぼすんではなくて、残されたものによって新しい国づくりをされていくということなんです。じゃあその残された者たちは、私たちもそうですね。残された者というのは私たちは選ばれたものです。じゃあその私たちが何をするかです。イザヤ書の24章、もう一回戻りますけれども、そこに残された者たちがしていることは何かっていうと、24章の14節。24章の14節に、彼らは声を上げて喜び歌いってなんです。先ほどの黙示録で見たところも、彼らは神様を褒めたたえているわけです。つまり残された者たちって何をしているかって、主を賛美しているんですね。主を賛美し、主を礼拝しているんです。で、賛美しているの、まあ賛美するのは当たり前だというふうにこう思ったりします。でですね、例えばですね、これ私が言うよりも、音楽を専門的にやってる人の方が詳しいと思うんですけど、ヘンデルが作曲したメサイアってありますね。メサイアの中で有名なのは、ハレルヤコーラスですね。ここでも歌いましたね。ハレルヤ、ハレルヤっていう、あの曲ですね。ハレルヤコーラスですね。ヘンデルがこの曲を作って、メサイアをこの曲を作って、その中に、まあ、ハレルヤコーラスっていうのがあるんですけども、18世紀の中頃、イギリスのロンドンで初めてこのメサイアが演奏されるんですね。で、その時ですね、その歌の中で救い主がおいでになるという予言から始まって、神様の愛と救いのご計画とかですね、イエス様のご生涯をこう歌っているんですけども、このハレルヤコーラスになるわけですね。その時に、この、あの時の有名な歌詞がありますね。全能の主なっていう、そういうフレーズに来た時にね、聞いてた聴衆が、その言葉にすごい打たれるんですよ。この神様の権威って言いますかね。で、その救い。そういうものに打たれた時に、聴衆、またそこにですね、国王が来てたんですね。ジョージ2世という。彼らはそのハレルヤコーラスを聞いた時に、その神様の愛、イエス様の愛に打たれるんですね。心打たれるんです。そしたらどうしたかっていうと、彼は立ち上がったんです。立ち上がったんですね。まあ、そこの歌に敬意を表すっていう意味。で、立ち上がって、そのハレルヤコーラスが終わるまでずっと立って聞いていた。それ以来このところになると、 聞いている人たちはみんな立ち上がるという、そういうことがあるんですけれども、つまりこのハレルヤコーラス、ハレルヤハレハレルヤハレルヤって言った時に、聞いている人たちが神様のその救いの素晴らしさを聞いた時に、ハレルヤと言った時にみんなが立ち上がらざるを得ない、立ち上がらざるを得ない、みんながこう立ち上がって本当にその通りだ、主を褒めたたえるっていう、その心に打たれるんですよ。だからそれがどんなに素晴らしかったかなと思います。そのような賛美が天において捧げられているということです。私たちは天における賛美ってどういうものなのかなと思います。でもそれは聞いている人たちが、そのさっきのハレルヤコーラスでいくと、聞いている人たちがこう立ち上がらざるを得ない、神様のその素晴らしさをこう褒めたたえずにはいられない、ただじっと座って聞くったんでとんでもないっていう、そういう思いに駆られる、そういう賛美なんだと思います。だから私たちには賛美には本当に大きな力があると思います。でその力っていうのはどういう力かっていうと、神様を褒めたたえる力です。今度はジュニアキャンプとか青年キャンプとかありますけどもね、そういうキャンプですごく恵まれるっていう経験をしたことがあります。でそういう経験の中でこう一つの賛美でもね、みんなが一緒になって何百人が集まって賛美するときに、それを聞くだけでなんかすごいこう大きな力になってされる賛美、みんなが一つになって神を褒めたたえるっていうことの素晴らしさっていうのがあるんですね。でその賛美っていうのは私たちをやはりこう変える力があります。賛美は私たちを変えていきます。でまた私たちをこう本当に霊的に祝福してくださいます。聖霊に満たされるってはこういうことなんだなっていう、でそういうことを経験していきます。賛美っていうのはそれほど素晴らしいんですね。でなぜ彼らが賛美するかというと、その中では神様によって選ばれたもの、救われたもの、残りのものとしてくださった、そのことをすごく賛美するんですね。だから私たちはどういうことがあったとしても本当に主を賛美したいと思うわけですね。そういうクラシックの賛美の中で今度ベートーベンが作った歓喜の歌っていうのがありますね。交響曲の第9番ですね。今日本ではもうなんかでも、まあ世界中でも大晦日になったら必ず歌われる賛美ですね。日本でもなんかね NHK がこうしますね。大晦日にこの歌を、あそこで歌ってる人たちっていうのはね、私前調布にいた時に国立音大っていうのが近くにあって、そこの声楽科の生徒の人たちがあれに出て歌うんですね。でそういう人が一人いたもんで様子聞いたら、自分たちも行ってこう歌ってましたって言ってましたけども、ベートーベンって耳が聞こえなくなりますよね。彼は、確かに素晴らしい人なんですけども、彼のお父さんって大酒飲みで息子に音楽を仕込んで人儲けしようとしたっていう人みたいです。でもベートーベンはそれでもですね、若い時からピアノを教えたり演奏したりして家族を養っていたっていうんですね。で彼は第一交響曲を発表して作曲家として認められるようになったけども、30歳の頃に耳が聞こえなくなったということです。で彼はですね、もういろんな治療したりとか手術したりしたんですけどダメだったんですね。でそこに彼はそういう風になった時にですね、ある時牧師に手紙を書いたんですね。アメンダという牧師に手紙を書きます。でその中に、私はこの世で神が作られた最も惨めな人間だと感じることがたびたびありますって書いてあるんですね。作曲家として一番大切な耳がダメになるわけですね。そういう時に私はもうこの世で神が作られた最も惨めな人間だと感じることがたびたびありますって書いてあるんですね。で二人の弟に宛てた手紙にもですね、神の御心よ、私はいつまた喜びに出会えるのでしょう、その日はもう決して来ないのではないかと思っています、それはあまりにも残酷ですと書き送ってるんですね。だから彼がですね、耳が聞こえなくなったということがどれほど辛いことかということをこう言ってるんですね。手紙で書いているわけですね。でもですね、彼が 耳が聞こえなくなってからあの大工を作って、そして歓喜の歌を作ったわけですけれども、天に召される2週間前に友達に宛てた手紙の中にはですね、神様がこの苦しみから守ってくださるようにとだけ祈っています、私の人生がどんなに苦しく恐ろしいものであっても、神様の御心に従うことによって苦しみに耐え抜く力が与えられることでしょうって書いてあるんですね。で、彼はこの曲を作るわけです。で、この曲をですね、評した人がいて、この歌は少しずつ歓喜は全体を手に入れるそれは一つの征服である、悲哀に対する戦いである、全人類が腕を天へ差し出し強い歓声を上げて歓喜に向かって飛びかかり、胸の上にそれを抱きかかえるというふうに評した人がいるわけですね。だからベートーベンという人は苦しみの中からこう求めてやまなかった喜びというものをこの曲のうちに書いているということです。だから賛美というものは、神様への賛美ということは、私たちの本当に心が神様に向かっていくときに、その歓喜にあふれるですね。ですから私たちは賛美というものをこの簡単に考えてはいけなくて、私たち自身が本当に神様に救われた喜び、そのことを主に明かしする、そしてそれを神様に大声に叫んでいく、それが本当に賛美なんだと思います。ですからここでも24章の14節でも残されたんですね。この苦しみの中から、そこから残されたんですよ。あの黙示録の中にもあるように、その艱難のところからこう救い出された人たちが何をしているか、賛美しているんですね。神を褒め称えるって言うんです。賛美しているんです。私たちも自分たちがどれほど神様によって救われたのか、どういうところから救われたのかということを本当に思うときに、私たちに出てくる思いは、まあ、感謝ですね。感謝と主を褒めたたえるということです。ですから、どんな大きな困難が来ようとも、どんな大きな苦しみがあろうとも、神様は全部を滅ぼされることなく残される民を起こして、そこからまた新しい神の家を建て上げていくということが言えます。残された者たちは歓喜にあふれるということです。しかしですね、16節、24章の16節の16節に、地の果てから私たちは正しい方に誉れあれという褒め歌を聞く、次なんですね。しかし私は言った、私はダメだダメだ、ああ悲しい、裏切り者が裏切った、裏切り者が裏切り裏切ったって言ってるんです。一方では残された者たちが神様を賛美していくわけです。でも一方では、やはり滅びに向かっていく人たちがいるわけです、ね、イザヤはそのことを悲しんでいるんです。イザヤはただですね、残された者がこの世に賛美をしている、素晴らしいでしょって言ってるわけじゃなくて、やはりそこに滅びに向かっていく人たちを見たときに、彼の心にはやっぱり悲しみがあるわけですね。やっぱりその心を忘れてはいけないんだと思います。やはり私たちはそれを忘れると、あ、私は救われたんだから天国に行ける、あ、私は神様の前に救われてこのように主を賛美することができる、礼拝することができる、本当に素晴らしい、でも一方では裏切り者が裏切ったって言ってるんですね。要は世の中が混沌としていっていく、もう本当にそのような状態になっていっているということを、やはりイザヤは悲しみとして見ているわけです。これからどんなことが起こるかというとですね、19節から見ますと、地は割れに割れ、地は破れに破れ、地は揺れに揺れる、まさにこのあれですね、地震ですね、大きな地震が来る。黙示録にはですね、そして稲妻がひらめき、雷鳴がとどろき、大きな地震が起こった、これは人間が地上に現れて以来いまだかつてなかったほどの大きな強い地震があったってあるんですね。稲妻が走ったとかありますけど、私阪神淡路大震災の時に大阪いたんで、ちょうどその時新聞配達してたんですね。 で新聞配達して山の方に行って、ゴルフ場に手紙あ新聞入れるのにちょっと上の方にあるんですね事務所で上の方に登っていったんですよ。そして上の方で見てたらそれこそ地震のあった神戸の方の空にこう稲妻がこう光ってるっていうのを見たんですね。あ地震の時ってこういうことが起こるんだと思いました。私バイクに乗ってて全然地震って分かんなかったんですけども道路に岩がどんどんゴロゴロ落ちてたしドーンと来てですね本当後ろに誰が乗ってきたと思うぐらいの、まあ、いろんな経験しましたけれども今まで経験したことのない地震あれ震度5強であれだけならばまた7だったらものすごく大きな地震ですね。でこの前ネットのニュース見てたら富山県にもまだクレハイマ断層とか何とか断層があってこれが、ね、地震を起こすとやっぱり震度7クラスの地震になるっていうのが書いてありましたけどどれほど大きな地震が来るんだろうと思うとやっぱりすごい怖いですよね。でも将来そういうのが来るんだとそういう苦しみの中に残される人がいるっていうことを考えたときに大きな地震の中にいた人たちってどれほど大変だったろうと思います。でもそれ以上の地震がまた来るときにそこにいる人たちってどうなるんだろうっていうふうにこうやはり私たちは思ってしまいます。やがてそういうのが来るんだとだからイザヤは悲しんでるわけです。残される人もいるでもまたそういう人たちがそういうふうになるんだ神の裁きっていうのはそういうものなんだだから私たちは神の裁きっていうものを甘く見てはいけない。神様の裁きっていうのは必ずあるっていうことでそこに残すそこにいる人たちが多くいるっていうことやはり私たちはそのことを忘れてはならないんだと思います。私たちは残されたものとして選ばれたものとして神を賛美できる神を一個礼拝できるでも一方でそうなってない人たちがいるその人たちっていうのは本当に大きな悲しみの中にあるっていうことを忘れてはならない。イザヤはそのことをやっぱり悲しんでるんですね。で最後にでも神イザヤが言っているのは、神様は21節から言いますとその日主は天では天の大軍を地では地の王たちを罰せられるです。天における悪の軍勢ですね、まあ、サタンの軍勢それを罰しまた地では地の王たちを罰していく。で最後には23節の最後には、万軍の主がシオンの山エルサレムで王となり栄光がその長老たちの前にあるからである。神様の勝利最後はやはり神様の勝利なんだということです。そう思うときに私たちは神様の勝利神様に対して私たちは今どうあるかということを本当によく考えていくべきなんだろうなと思います。私たちは残されます。私たちは選ばれたものそしてまた残されたものがいる一方ではやはりその裁きにあっていく者たちがいるそのことを私たちは忘れてはならないんだと思います。裁きに遭うのはイエス様を信じてない者たちです。そのことを本当に思うときにやはり私たちももっともっとその賛美をね通してこの賛美というのは本当に大きな証になるんだと思います。主を証しするものとなっていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。